おはようございます。イエーロックでございます。現在時刻は10時30分。都心に向かって運転中です。天気は雨。気温の方は結構今日あったかいですね。16.5度か。もうついに、コートとかダウンとかって時期じゃなくなってきましたね。結構難しい時期。まあ僕は、なんだ、ユニクロのウルトラライトダウンと、これまたユニクロの、ちょっと数年前のやつなんですけど、なんだ、シェルっぽいやつ。なんだろうね、あれ。あれ、正式名称なんていうんですかね。古い言葉だとウィンドブレーカーとかになるんですけど、まあゴアテックスの偽物みたいな生地で、まあかなり、なんだろう、風とか水とか通さないけど湿度は通すみたいな、そういうね、都合のいい、本当かよって思いながらいつも使ってるんですけど、生地を使ったやつを着て、で、まあ中抜いたり外に抜いたり、まあ両方抜いたりして、まあ生きてるみたいな感じですね。今日は雨なんですけれども、まあ車は相変わらず渋滞で、まあなかなか渋いですね。久々にヤフーカーナビで、まあ、運転してみてるんですけど、やっぱヤフーカーナビのルート案内はあんまり良くないですね。まあ、一通とかはね、多分ちゃんとしてるんじゃないかなと思うんですけど、この最近できた道路をあんまりこう信用してないというか、まあ、Google マップとかが最近できた道路と勘違いすることがある。工事車両とかめちゃくちゃ通ってると、そこ通れる道だって勘違いしちゃうこともあったりするんで、あんまり盲信もできないんですけど、まあそれに比べるとどうしてもまあいい感じではないっていう感じですね。いや、結構雨だな今日。まあでも雨はいいですね。車どれだけ汚れててもどうせ車汚れるんで、あんまり気にしなくていいっていう意味では、まあ、素晴らしいことだと思います。まあ、Google マップのいいところといえば、基本的にはなんかめちゃくちゃよくわかんない道を通らされる代わりに、まあそれなりに精度の高い到着時刻を出してくれるっていうところがいいところですよね。ヤフーカーナビの方は果たしてどれだけ精度が高いのか、いまいちわかんないなって思いながらやっていってます。まあね、まあ、今日はお仕事のために都心に向かってるんですけど、まあ、お仕事のために向かうんで、まあ、今日はポルシェじゃなくてゴルフなんですけど、まあ、こいつはね、なんだろう、まあ、渋滞してるんですけどね、今、全車追従クルコンがついてるので、まあ、完全についてってくれるなって感じです。ただね、ドイツ車らしいですよね。ユーザーがドライブするっていうのを前提に考えてあるので、まあ、一時停止したときに2秒経つと、もう、その前者が発進してもついてくのに、ちょっとこう、あれをしてくるみたいなところが、まあ、ちょっと不便かなと思っているところではございます。自己渋滞か。はあ。しんど。まあいいよ。Google マップ君の、面白案件の話でも一つ。Google マップって、まあ、車がたくさん通ってると、そこは通れる道だと判断するっていう仕組みになっているのは結構まあ有名な話かなと思ってて、まあ、日本でも、まあ、それはもちろんね、普段は通れる道なんだけど、まあ、この時間、この時間？まあ、今日に限っては通れないみたいなことって結構あったりとかして、まあ、そういう時に、まあ、これはどのカーナビでも一緒だと思うんですけど、通れない道をサジェストしてきて、まあ、デラウゼみたいな。まあ、挙句ちょっと Google マップって割と細い道とかサジェストしがちなので、まあ、2車線とかの大きい幹線道路だったら、まあ、工事する車もね、割と配慮してくれてるんで、まあ、最悪、その通れない なんてことはないんですけど、まあ、マジで通れない道とかサジェストすることがあるのは嫌ですよね。あとまあ、俺は若干笑い話なんですけど、まあ、一番昔 Google マップ使ってて、マジかよってなったのは、アメリカに旅行行った時に、まあ、Google マップ使ってたんですよね。まあ、Google マップといえばね、アメリカがまあ、多分おそらく本場でしょうからして、まあまあ、そんなに困ることはなかったんですけど、というかまあ、日本、まあ、逆に言うとアメリカの Google マップ、アメリカにおける Google マップって、日本の Google マップよりもひどいまであるなとは思いましたけど、でもアメリカの道が割と楽だから、まあ、そこら辺の部分は問題にならないんでしょうけど、まあ、それはさておき、アメリカ旅行行ってた時に、まあ、Google マップでね、会長にね、あ、ここ行きたいわって言って、こうピン出して、まあ、ブーンって走ってたんですよ。まあ、あるところに行きたかったんで、で、まあ、向こうちょっと単位がすごいんで、まあ、この道行くと、まあ、20キロ、いや、ちょっとしたね、ちょっとしたルートなんですよ。ちょっとしたルートにちょっと行きたいってなった時に、まあ、20キロぐらい走って行ってみたら、そこに、ゲートがあって、なんだこのゲートっていう感じだったんですけど、なんか行ってみたら、まあ腰というかまあ肩からいかちいものを下げてる、まあお兄さんお姉さん方がいらっしゃいまして、もちろん迷彩服着てらっしゃって、うお、これはベース、要は基地だね、基地だねと。でまあ、Google マップがでもサジェストしてくれるんだから通れんじゃねみたいな感じになったんだけど、まあ通れませんでしたねっていう まあでも Google マップ的には、まあその軍人さんはもう Google マップ使うんでしょうから、まあ、そこでまあたくさんの車が通ってるからそこ通れるっていう判定だったんでしょうね。普通の車はまあそこ通れないみたいなのは判定されずに、まあ、僕らは単なる旅行者ですからね。まあ、そのゲートで ID 出せって言われて、ID ってなんでパスポートでいいのかって言ったら、そうじゃねえみたいな話を押し問答して、まあ、そこで U ターンさせられたっていう、まあ、苦い記憶がございますね。まあ、U ターンというか、まあ、U ターンさせられたこと自体はね、そんなにたくさん回数あったわけじゃないんですけど、アメリカ西側というか、まあ、砂漠のあたりも、本当に基地だらけで、結構ね、そういうのはあるんですよね。あるんですよねって言うと、物知り顔ですけど、あったんですよねが正しいですか。まあ、なんでね、あんまりこう、Google マップさんっていうのはね、こう、まあ、日本においてもアメリカにおいても信用できないんだな、みたいなところはちょっとありましたね。まあ、でも、便利ですけどね、Google マップ。なんやかんや日本のその交通事情に合わせた形で、こう昔はヤフーカーナビとか、まあまあ、なんだろうな、いい感じって言ったらなんですけど、まあ、割と正確な日時、時刻、到着時刻みたいなのを出してくれてたんですが、まあ、あとそうですね、曲がり角とかで、まあ、左車線、まあ、3車線がまあ左折みたいな、まあ、例えば皇居周辺とかの道路もかなり綺麗に出してくれてたんですけど、今はまあかなり、そこら辺 Google マップもローカライゼーションが進んだのか、まあ、しっかりとこの先の3車線は右側に行っちゃうんで、左側2車線行ってくださいねとかって言ってくれることが多くて、まあ、結構助かりますよね。それでもね、ちょっとね、日本のね、道はね、Google マップの、なんか、ちょっと、ま、運転してる人だったら分かると思うんですけど、なんていうんですかね、高速に入る出口、入り口みたいな、東京だと、結構複雑だったりするんで、そこがうまくいかない時とかって、まあ、あるかなと思っていて、で、まあ、それがまあ、どうしても、癖としてまあありますよね。まあでも、そのさっき言った通り、新しい道のサジェストがなんかちょっとおかしかったりとかして、 やっぱり Google マップなのかなみたいな感じでちょっと今は思ったりしますよね。まあ、皆さんはナビのソフト何使ってるんですかね。まあ、車のね、ナビとかもすごいやっぱりいいんですけどね。車のナビはジャイロ積んでたりとか車速センサー積んでるんで、その地下のトンネルとかでもかなり正確に場所を出してくれるのがまあ素晴らしいんですけど、まあ、逆に言うと Google マップとかね、GPS 届かなくなっちゃうと結構厳しいんで、最近の何ですかね、例えば山手トンネルとかああいうのに入っちゃうと、まあ、自分の位置がいまいち、いや、なんかの技術でまあうまいことやってるのは理解できるんですけど、まあこううまくちょっと動かなかったりすることがあったりとかして、まあ、不思議な感じになることあるかなと。まあでもそれでも昔よくな、よく、昔よくはよくなりましたね。多分 GPS の他に日本の導きとか、まあ、GLONASS とか、まあ、そういうのを全部サポートしたから精度が上がっていい感じになったのかなとは思うんですけど。さて、明日はですね、フォーミュラ E がお台場でございます。と言ってる時点で、まあ、今日が何日なのかバレるんですけど、まあ、イエロック的には別に嘘しか言わないので、これが本当かどうかもわからないんですが、まあ、そのフォーミュラ E に、まあ、ちょっと観戦に行こうかなと。まあ、フォーミュラ E ご存知じゃない方に言うと、まあ、電気自動車の F1 みたいなノリですね。まあ、ただ、F1 みたいに、なんて言ったらいいんですかね。まあ、ぶっちゃけ簡単に言うと有名じゃないんで、ドマイナーと言っても差し支えない。かなと。そんなこと言うと怒られるんじゃねえのって思うんですけど、まあ、言うてフォーミュラ E って知ってる人多分あんまいないような気がするんですよね。まあ、そういうのにおいて、まあ、でもお台場でやるっつんでね、まあ、ちょっとそのレース好きな知り合いがチケットを買ってくれるっていうんで、チケット買ってくれるっていうかついでに買ってくれたんで、まあ行きたいよねってことで、まあ行きましたね。まあ、ラリージャパンとかだと愛知ぐらいまで行かなきゃいけないですけど、まあ、お台場ならね、まあ、近いんで、まあ、行こうかなって気になりますよね。まあでもお台場にね、まあ、フォーミュラ E のそのタイムテーブル的にその会場時間みたいなのが朝の7時なんですよね。さすがに朝の7時はどうなんだって感じがしてまして、ちょっとね、お台場にホテル取りましたね、さすがの僕も。さすがの僕もってなんだ。八王子からお台場って、まあ大体分1時間、2時間ぐらいなんですけど、多分2時間はしないと思うんですけど、朝の、なんだっけな、7時とかに、7時とかにまあ会場なんですよね。フォーミュラ E 自体は F1 と違って、その、2 days、3 days ではなくて、もう1 day で全部やるみたいな世界観で作られてるので、まあ、結構行けば、まあ、行けば、やれば1日でできちゃうような、まあ、仕組みになってまして、それもあって東京で開催できるんでしょうけど、まあ、どうなることやって感じですね。まあ、相変わらず僕はその車で生きてる人間なんで、その、なんだろうな、行ってみて、果たしてどれぐらい待たされるのかな、みたいなところは思うところでございますが。まあ、でもね、いいですよね、モータースポーツ。まさか東京でね、まあ、よくゲームとかだと首都高とか海外の人たちにも、まあ、漫画の影響だと思うんですけど、まあ、人気で、まあ、なんて言ったらいいのかな、まあ、見えるというか、まあ、有名だと思うんですけど。 日本でこうレースって言ったらまあサーキット、例えば鈴鹿であったりとか富士スピードウェイだとかだったりとか、そういうのしかないと思いきや、まあ、今回はなんでか知らんがお台場でできると。お台場のコース見て結構びっくりしましたけどね。結構小さいコースでやるんですよね。まあ、この辺りはまあホームページを見てみればいただければわかるかなと思うんですけど、ビッグサイトの外周をぐるっと回ってちょっとだけコードを使うみたいなレイアウトでしたね。こんなところってそんな段差とかなかったっけって思いながらまあ見ちゃってはいたんですけど、まあまあ、まあ、面白いですね。まあお台場なんてね、別にね、観光客しか行かないって言ったらあれですけど、まああの辺りをね、駐車場に通行止めしたところで湾岸線使ってりゃ通れますし、まあ問題ないのかなとは思ってはいますが。まあ怖いのは今日その近くのホテルに泊まるんですけど、車が止められるかどうかっすよね。一応そのホテルの提携駐車場が600台入る駐車場なんで、まあまさか全部埋まることはないと思うんですけど、まあ止められたら勝ちかなと思ってるんですけどね。まあ、ホームライトはあんまり関係ないですけどね。まあ、電車で来いって書いてありますからね、ホームページにはね。しかし、まあ僕は、まあ様々な都合もあるから、まあ車で行きたいですし、まあ都合がなくても車で行きたいんですけど、朝満員電車に揺られたくて、まあ土曜日だから満員ってことはないでしょうけど、まあ朝あんまり車に揺られたいわけでもないし、まあ、そう考えるとね、なんて言ったらいいのかわからんが、そういうのをね、まあ、すごいな。まあ、とりあえずそういうファミリーいいっていうものを楽しんできますよっていう感じですね。いやー、本当でも、楽しみだな。久々だな、レース見るの。サーキットで走ってる車見るのは、インディ500以来かな。フォーミュラいいね。正味なところ、車のレースとしては、まあ、ワンメイクなのか、ツーメイクなのか分かんないけど、まあ、車体は確か同じはずで、まあまあ、各チーム多少いろんな調整というか、まあ、そういうものを行ってまあやるっていう世界観だと思うんですけど、まあ、そこで有利不利っていうのはつかずに、まあ何でしょうね、こう F1 みたいに、まあ、コンストラクター、要は例えばフェラーリであったりとかレッドブルだったりとかがまあ強いとかっていうことではない感じですね。でもそれがいい、それが良い。でもあんまりね、有名なね、人っていうのはね、僕にとってはちょっと馴染みがないというか、まあ果たしてどれぐらいこう、なんていうんですかね、あれになるのかわかんないですけどね。応援する人ってやっぱりある程度ないと、こう、難しいとは言わないですけど、ないので、ちょっと予習とかね、今日の夜にでもしておこうかなと。確か日本人ドライバーとかいなかった気がするんだよな。いたっけな、いなかったと思うんだよな。まあそういう意味合いも含めて、まあフォーミュラいい、あんまり流行ってはいないんですけど、 面白いのかなみたいな。まあ、EV の時代ですからね、多分一瞬で終わってしまうんですよね。あんまりね、フォルムレイって長くないんですよ。積んでるバッテリーの都合もあるでしょうし、やっぱり、まあ、マリオカートみたいとまだ言わないんですけど、まあ、レースっていうよりかは、まあ、ショー的な意味合いが強いんですかね。それはでも、面白いのかもしれぬと、見に行けば。フォーミュラ E の話をしつつ、まあ、F1 の話をすると、まあ、最近は、そうですね、まあ、日本人ドライバーと角田さんが乗ってらっしゃって、まあ、結構、コンストラクター、まあ、要は車の、まあ、メーカーっていうべきなんですかね、まあ、メーカーとしては大して、まあ、強いチームではないチームなんですけど、結構順位取ってきていて、まあ、見ていて単純に応援がしやすいですね。いやー、まあ、フェルスタッペンが強すぎ問題っていうのが、まあ、今年も続いてるんかいみたいな感じ若干するんですけど、まあ、一つ前のレースでエンジンブローかなんかでリタイアしてたんで、去年がね、恐ろしく強かったんですよね。いや、バカじゃないのっていう感じで強かったんですよね。あれがまあ今年も来ちゃったみたいな感じが若干しますよね。いやね、だって21戦だったかな、21戦21勝ですよ。まあ歴史的快挙って言ったら聞こえはいいですけど、強すぎワロタの世界で、まあ見てるこっちとしては、その強すぎるのもまあどうなんちゅう話なんですよね。まあまあ、こんなね話をしてもね、不安に興味がない方には特にどうこうはないと思うんですけど、まあ今年の R レッド前はそうだな、アルファタオリって呼ばれていて、今年からは RB って名前になった、まあ、チームに角田選手いらっしゃるんですけど、まあ、レッドブルレーシングっていう、それがまあ今1位取ってる、まあ、チームなんですけど、まあ、そこの、なんでしょうね、まあ、いとこ、あるいは弟チームみたいな感じで、じゃあ早いんかって言ったら、まあそこまでではなく、今強いのは、フェラーリ、レッドブル、アストン・マーティン、あとは、どこが早いんだ？ 1、2、3、4、5、6。あ、もう一つあるな。なんだ？あれ、なんだっけ？やべ、出てこねえ。まあ、もう1チーム強いとこあって、まあ、その下に行くと、ハースとか、まあ、そういう、まあ、その下っていうか、一番下だな。まあ、ハースとかあったりとか、あとは、マクラーレンか、があったりとかするっていう感じで、群雄割拠といえば群雄割拠だし、まあ、結構並びが決まっちゃってるといえば並びが決まっちゃってるって感じですね。まあ、でもそこでも少し下位チームの RB の角田選手が多少まくってくれてるんで、見てて楽しいですよね。僕はどっちかというと F1 はこうメカとかの方が興味あるタイプなんですけど、最近の F1 はそのメカの部分がレギュレーションでかなり禁止ものが多くなっちゃってて、本当エンジンがすごいよくできてて、 車体の空力がよくできてるかっていうゲームになってきつつあるなーっていう感じになってて、まあ、特にはそうですね、エンジンがまずは第一ですよね。昔と違ってエンジンブルをしなくなりましたよね。すごいこっちゃ。そして空力系が本当に重要になっちゃいましたよね。まあ、別に空力が悪いわけじゃないんですけど、エンジンいじるとこなかったらもう空力しかいじるとこないみたいなとこだと思うんですけど。あ、もちろんありますよ。サス周りとか、まあ、アーム周りとかも、プルロッド方式だったり、プッシュロッド方式だったりとか、まあ、いろいろあったりとかして。でもなんか昔みたいな、フルエンジンパワーでねじ伏せて勝つみたいな、MP4、まあまあ、なんだろう、もう僕にとってはホンダマクラーレンみたいな時代とかって、もう、エンジンパワーでどうにかするみたいな世界だったと思っていて、そういうのとはもうだいぶ時代が変わっちゃって、すごいなと思ってます。今って F1 確か1.6リッターターボだったよな。昔はもっとよくわかんない、すげえ化け物みたいな馬力の車ばっかりだったんですけどね。でも、タイム的には、なんて言ったんですかね、かなり、昔の車と今の車を比較しても、全然今の車の方が速かったりすることもあるので、まあやっぱ空力的すげえなって思う次第でございます。研究開発とかね、お金かけすぎるとそこ勝っちゃうから、もう研究開発費にお金制限かけたりとかしてた、もう涙ぐましいなみたいな感じですよね。いやー、でもそうね、フェラーリとレッドブルばっかり勝つんでね、まあそれはそれで、まあ巨人軍大好きみたいな人間だったらまあいいのかなって思うんですけど、まあもうちょっとね、面白くなってもいいのかなと。もちろんストラテジーとかあって、そのピットストップのタイミング、今は給油ないですよ、タイヤ交換だけですけど、まあ、タイヤ交換のタイミングぐらいを調整して、まあ、いい感じにするみたいなのはあるんですけど、まあ、もうちょっとね、なんかね、でもね、それぞれのチームでピーキーさ出してほしいなと思ったりするのは、開口主義なのかな。まあまあ。F1 の話なんて皆さん興味ないでしょうかね。まあ、EA6 は嘘しか言わないポッドキャストなので、全て、まあ、この話は嘘なんでございますけれども、まあ、明日ね、フォーミュラ E 行くのも嘘ということで、まあ、僕はこう、ね、雨の降りしきる中、東京の都内に向かって今走っており、まあ、このあと仕事終わったら、お台場のホテルに泊められたいですね。駐車場空いてんのかな、怖えな。F フォーミュラ E ってどんぐらい人気あるのかな？人気あったら絶対でもホテル埋まってるはずだけど、ホテルそこまで埋まってるわけじゃなかったんだよな。読めねえ。はい、ということで、まあ、今回の、あれは終わりたいと思います。はい、皆さん、なんでしょうね。まあ、モータースポーツとか興味ない方多いかなと思うんですけれども、ぜひとも、まあ、そういうものもね、よろしかったら見ていただければなと。だいたいシーズン中はね、1週間に1回とか、まあそういう感じでこう、全20何戦とかやってたりして、割と飽きないので、レース見なくても、YouTube のまとめとかだけでも、まあ、結構面白かったりするんで、興味ある方はぜひ見ていただくといいんじゃないでしょうか。はい。ということで、渋滞現場からは以上です。事故渋滞ですね。さっき事故の車おったわ。はい。ではまたね。お疲れ様です。